皆さんこんにちは。新刊ラジオ第206回4月12日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。いやーですね、最近すっかり桜も散ってしまったんですけども、僕ね、関東地方この前雨が降りましてですね、桜がだいぶ散ってしまって、ああついに春も終わってしまうのかなと4月早々感じておりますね。春に入る前、僕新刊ラジオでお花見がどうのこうのって話をしましたけど、お花見済ませましたでしょうか。僕はですね、日中は無理だったんですけども、まあ夜桜を見ることができましたので、なんとかお花見はクリアしたかなと思います。このお花見というのもですね、最近はまあ、社会人の皆さんはね、お酒を飲むという理由のためにやっている気がしますけども、昔はやっぱりこのお花見というか四季を感じること、まあ、春だったらお花見、ね、夏だったら、夏何したんでしょうね。夏はあれかな、虫の声を聞くとか、そういう感じですかね。平安時代ぐらいはね、やっぱ四季を楽しむというのがかなり盛んだったと思います。今日スタッフの女の子とその百人一首を昔結構やってたという人がいたので、話をしてたんですけれども、まあ、四季を感じるという心、皆さんお持ちでしょうか。まあですね、昔の人は娯楽が少なかったから四季を感じたのかなって思うこともあるんですけども、まあ、現代人はですね、カラオケ、ゲームセンター、飲み会、何でもありますからね、ついつい四季を感じるのを忘れがちだと思うんですけども、この四季を感じるとですね、やはり日本人らしいこのなんか雅な心というのが、取り戻せるんじゃないかなと思いまして、今回の本の紹介でございます。今回はですね、この雅な心を取り戻そうというわけではないんですけれども、雅に関係する本です。ではドラマから始まりますが、今回は皆さんどんな本に出会えるんでしょうか。
おばあちゃん、こんにちは。
まあ、葵ちゃん、こんにちは。今日も字おいとぼしいね。
今日も字おいとぼしい？ねえ、それって何？
今日も字おいとぼしいっていうのはね、今日もかわいいねってことなんだよ。
変なの。
この言葉はね、昔々の言葉なんだよ。
へー、そうなんだ。他にはないの？
それじゃあ一緒に氷がちんでも召し上がりながら言葉で遊びましょうか。
氷
菓子のことよ。じゃあ食べましょうか。
いただきます。
ほんとおいとぼしい。
ごちそうさま。それじゃあ他の言葉教えて。
はいはい、葵ちゃん、こっちへ来てごらん。
うん。台所。
ほら葵ちゃん、さもじと白物だよ。
さもじ白物。
ちょっと舐めてごらん。白物っていうのはお塩のことでした。それじゃあこっちは。
甘い砂糖だ。
はい、よくできました。じゃあここは。
頭。
そう、頭のことをおつむっていうのよ。葵ちゃんはおぐしが長いから、おぐし揃えをして差し上げましょうか。
おみくじ知ってるよ。
おぐし。
おぐし。
あおいちゃんのサラサラの髪よ。それでおぐし揃えっていうのは髪を結ぶっていうことなのよ。はいはい。久方の光のどけき春の日に、静心なく花の散るらん。
はい、なんかいい雰囲気のドラマでしたね。では早速書籍情報の紹介に参りましょう。今回紹介する本はディスカバー21より発売しております、 加藤恵美子著、みやびな日本語という本です。こちらの本ですね、以前お嬢様言葉速習講座という本をですね、新刊ラジオで紹介したんですが、この本の著者がですね、加藤恵美子さん、今回と同じ方です。お嬢様言葉速習講座の方ではですね、ブティックやレストランで大きな顔をしたいという人のためにですね、生まれたお嬢様言葉を覚えようじゃないかという本でしたけども、なかなか面白かったですね。例えばですね、けなす時の言葉の使い方、こちらがありますけども、このお嬢様言葉速習講座95ページより、とても個性的に装ってらっしゃるのねと言われたら、おかしな格好ということでですね、次が、とてもはっきりしていらしてと言われたら、礼儀知らずね、と言われています。そして体格がおよろしくてというのはデブということでございます。という感じにですね、お嬢様言葉が書いてあってですね、ざっくばらんに書いてあるので、とても面白い本です。こちらの本なんですけどもですね、今、オーディオブックをこの前作りましてですね、一冊をね、まるまる音声化して販売しております。まあ、興味を持たれたら、ぜひぜひお買い求めください。こちら販売しているサイトはですね、インターネットで、Feebe というサイトがありまして、F-E-B-E と検索していただけるとですね、出てくると思います。ぜひぜひこちら聞いてみてください。お嬢様言葉速習講座、オーディオブック版です。と話が逸れてしまいましたけども、今回のみやびな日本語、こちらの本の紹介に参りましょう。こちらはですね、今話していたお嬢様言葉速習講座の、第15条にある、御所言葉を楽しむの術というのがですね、一冊にギュッと詰まった内容になっています。この御所言葉というのはですね、昔公家とか身分の高い方が使っていた言葉なんですけども、現在でも例えばおしゃもじとかね、そういった言葉が残っていたりします。これはですね、とても物腰が柔らかくて、こう独特の言葉なので、まあ今になってね、これを見てみるとね、あ、面白い言葉だなと思いますので、ぜひぜひ読んでみてください。では、この本の中から皆さんの身近に使われているだろう章がありますので、こちらを簡単に紹介していこうと思います。みやびな日本語第3章より、お、おみをつけるの方です。御所言葉の多くはですね、おという字から始まります。これはですね、女性的な表現として、柔らかさ、相手を尊重する丁寧さの表現なんだそうです。ですのでね、自分について語る場合には使いません。まあ、これはね、現代の敬語にも言えるんですけれども、例えばこうね、相手の会社に電話をかけて担当者が不在だったと、ご伝言をお願いしたいのですが、お前の伝言に語をつけてどうするというね、よくありますけども、皆さんそんな敬語の使い方間違ってないでしょうか。敬語の使い方についてはですね、新刊ラジオでいくつか本を紹介してますので、ぜひぜひそちらの方を読んでください。はい、じゃあ御所言葉に戻りますけども、現代とですね、ちょっと異なるところもあります。これはですね、おの他にもおみとかおんとつける場合があるそうです。これはね、おん、おみというのは最高の敬語として使われるので、こちらの方が今とはちょっと違います。ではですね、ここで、例としていくつか御所言葉を紹介していこうと思うんですけども、じゃあクイズ形式で参りましょう。御所言葉クイズ第1問、次の単語はどういう意味でしょう。おみや、はい、おみやです。これはね、結構皆さん聞いたことあるかもしれないし、ないかもしれない、どっちやねんっていう感じなんですけども、正解はですね、お土産のことです。まあ、昔もね、略語というのがありまして、略した場合、この土産はですね、宮と言われたらしいんですけども、これに王をつけて、お宮となったそうです。どうしても僕はお宮と聞くとですね、酔っ払ったお父さんがですね、ネクタイを頭に巻いた状態で寿司折りを持ってくるという映像が浮かぶんですけども、皆さんのお土産のイメージ、どんな感じでしょうか。続きまして、第2問。怒った、これはですね、結構現代でも使っている人がいるのでわかるんじゃないかと思いますが、正解はこたつのことです。まあ、これもですね、一応略語ということで、こたつがこたになって、それにおをつけておこたとなったんですけども、まあ今もね、田舎のおばあちゃんなんかはおこたって言うんじゃないでしょうか。僕のね、おばあちゃんも母方のおばあちゃんがよくおこたと言っていました。ではですね、次、最後のクイズ第3問ですが、おさゆ、これはわかるでしょうか。おさゆです。ですね、僕はわかったんですよ。新刊ラジオのスタッフで、ね、結構わからなかった人が多かったんですけども、おさゆ、これね、お湯のことなんですね。わからない人もいると思うんで、ちょっと詳しく説明していきますけども、白いお湯と書いてですね、さゆと読むことができます。これは日本語なんですが、これは要するにですね、お茶とかに対して、何もついてない、何も味のついてないお湯を出すときにね、さゆと言ったんですね。これにおをつけておさゆと、 言うんですけども、皆さん知ってましたでしょうか、ね、あんまり皆さんねお湯を飲むという習慣はですね、あの寒い地方の人じゃないかなと思うので、意外とだから青森とか秋田とかに住んでる人はおさゆ分かったんじゃないでしょうか。こんな風にですね、同じ日本語なのになんか方言のように面白い、そしてなんか物腰が柔らかい感じがする言葉が満載になっております。でこちらの本なんですけども、加藤恵美子さんがこちらの本を書いた理由としてですね、こんな言葉があります。ちょっと本の中から引用しましょう。女性が男性と共に社会で同等に仕事をしていく中で、女性が男性の言葉に親しむよりも男性が女性の言葉に親しんでいただきたいというのが私の希望です。女性が率先して優しく丁寧な日本語を使い、楽しく新しい言葉の創造も含め日本語に広がりを持たせ、それがこれからの美しい日本語になっていくことを大いに期待します、ということなんですけども、まあ確かにですね、最近の女性の言葉というのはですね、男性が使う言葉に影響されているかなという気もします。あのね、まあボーイッシュな感じの女の子といえばかっこいいんですけれども、まあそうでなくてですね、ただ乱暴な言葉遣いになってしまったというのがあるんじゃないかと。僕の妹もですね、あの中学生ぐらいの時からですね、だいぶこの男言葉を使うようになってきましてですね、ぶっちゃけありえなくねとかね、あのふざけんじゃねえよとか、はとか、そういった言い方をするのでね、いやどうしたものかと、まあ兄としてはなかなか苦々しく思ってるんですけれども、あの娘さんや妹さんをお持ちのリスナーの皆さんはですね、あの最近の女子中学生、女子高校生の言葉のいわゆる強さにですね、ちょっと苦い顔してるんじゃないでしょうか。まあね、こういった社会的な風潮もあるのでね、ぜひぜひこの女性らしい言葉、というかですね、みやびな言葉、これをですね、女性だけでなく男性も覚えて、こう日本語全体を柔らかくまろやかに、そしてなんか高貴な感じにしていきたいなと思います。そういう意味ではね、僕この本に大賛成なので、ぜひぜひ皆さんこちらの本読んでみてください。みやびな日本語、加藤恵美子著、ディスカバー21より定価1365円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回ですね、みやびな日本語ということで、まあ、なかなか柔らかい言葉を紹介していったんですけども、そのね、みやびな日本語の面白さ皆さんに伝わったでしょうか。あのね、今回のポイントはおさゆですね。さゆね、白い湯と書いて左右ね、これ知らないっていうのがですね、あまあ知らないかと、まあ仕方なくも思っているんですけども、あの今ね、外のディレクターがですね、知らなかったんですよ。まさにね、お左右ってね、何の時代劇の登場人物ぐらいの勢いですからね。あのですね、まあこういったね、あの古い日本語、そして雅な日本語というのをですね、まあ、覚えておいて損はないと思います。こういうのを覚えておくとですね、雑学博士としてね、みんなに重宝されるし、なおかつですね、あ、この人綺麗な日本語を使うなと思われるかもしれません。というわけでですね、このおさゆという言葉、今回ちょっと持ち帰っていただいてですね、まあ機会がありましたら使ってみてください。でですね、この雅な日本語、雅、実はですね、僕の矢島正弘という名前のね、正という字、みやびという字なんですね。まあね、親がね、こういうみやびにね、育ってほしいということでね、つけたのかもしれないんですけども、はい、残念でしたという感じでございます。お父さんお母さんごめんなさい。というわけで、そろそろ新刊ラジオお別れの時間がやってきてしまいました。また次回お会いいたしましょう。お相手はみやびがつきます、ブックナビゲーター矢島正弘でございました。